旧約聖書マラキ書3章の19節から24節まで。見よ、その日が来る。炉のように燃える火が、高慢な者、悪を行う者はすべて藁のようになる。到来するその日は、と万軍の主は言われる。彼らを燃え上がらせ、根も枝も残さない。しかし我が名を恐れ敬うあなたたちには、義の太陽が昇る。その翼には癒す力がある。あなたたちは牛舎の子牛のように踊り出て飛び回る。私が備えているその日に、あなたたちは神に逆らう者を踏みつける。彼らは足の下で灰になると万軍の主は言われる。我がしもべモーセの教えを思い起こせ。私は彼に全イスラエルのため、ホレブで掟と定めを命じておいた。見よ、私は大いなる恐るべき主の日が来る前に、預言者エリアをあなたたちに使わす。彼は父の心を子に、子の心を父に向けさせる。私が来て破滅をもってこの地を打つことがないように。もう一箇所、新約聖書マタイによる福音書の5章の1節から16節であります。新約聖書の6ページ、イエス様の説教です。5章の1節から、イエスはこの群衆を見て山に登られた。腰を下ろされると弟子たちが近くに寄ってきた。そこでイエスは口を開き教えられた。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められる。柔和な人々は幸いである。その人たちは地を受け継ぐ。義に飢え渇く人々は幸いである。その人たちは満たされる。憐れみ深い人々は幸いである。その人たちは憐れみを受ける。心の清い人々は幸いである。その人たちは神を見る。平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。義のために迫害される人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。私のために罵られ、迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである。喜びなさい。大いに喜びなさい。天には大きな報いがある。あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのである。あなた方は地の塩である。だが塩に塩気がなくなれば、その塩は何によって塩味がつけられよう。もはや何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけである。あなた方は世の光である。山の上にある町は隠れることができない。また、灯火を灯して、マスの下に置く者はいない。燭台の上に置く。そうすれば、家の中のものすべてを照らすのである。そのようにあなた方の光を人々の前に輝かしなさい。人々があなた方の立派な行いを見て、あなた方の天の父を崇めるようになるためである。イエス様が幸いを宣言される御言葉を順を追って 学び続けております。この幸いはイエス・キリストのもとにおいてだけ人々が初めて聞くことができたような幸いであります。まあ、確かに聖書をよく尋ねて、まあ、研究してみればですね、なるほど、聖書は心の貧しい人々の幸いを教えているな、まあ、イエス様の言葉を頼りにしながら学び直すと、なるほどそうだとこう納得できる、そういう教えでもあります。だけども人々はですね、とてもとても新鮮にこの言葉を聞いたことと思います。聖書に親しんでいた民です。この説教を聞いた人々はですね、神殿に安息日になれば足を運んで、それ以外の時にもいろいろな時に足を運んで聖書の朗読を聞き、そのようにして聖書を幼い時から学び続けていた人々であります。しかしその人々も改めてですね、このイエス様の言葉を聞いた時には初めて聞くような思いがしたのではないかと思います。心の貧しい人々が幸いかと、悲しむ人々が幸いかと、柔和な人々が幸いかと、自分たちの社会の動きを見てみますとですね、この反対の人々があたかも幸いを手にしたようにして歩んでいるではないか、また自分たちもそのような、ここに宣言されているような幸いとは違うものを求めてですね、違うものでありたいと思って頑張ったり、あるいは悔しがったり、そのようにしているのではないか、そう感じたのではないかと思います。まあ実際この幸いの極めつけは、このままずっと学んでまいりますと十節にありますが、義のために迫害される人々は幸いである。どこにその幸いがあるかと思うような幸いですね。しかしこれはイエス様がそう宣言される、イエス様が共におられるから幸いだ、こういう幸いです。イエス・キリストを見失うとですね、この幸いは途端にわからなくなるような幸いです。でもイエス・キリストを知ると、イエス・キリストが共におられるということの意味をますます深く悟ることができるならば、この幸いはその人のうちに歩み重ねるに応じてその通りだと、このように納得もされ、またそれを通して実を結んでいくような幸いであります。今日の御言葉は6節、義に飢え渇く人々は幸いである、その人たちは満たされる。飢え渇くという表現がとても興味深いものだと思います。飢え渇く、食べることに関連してますね。義に飢え渇く、まあ、例えですから、もちろん、義というものを食べることはできませんが、でも義に飢え渇く人々は幸いである。イエス様のお言葉に、人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるとありました。まあそういう意味で、人はですね、腹いっぱい食べても生きることができない。まあ動物はですね、腹いっぱい食べさせれば生き続けることあるのかもしれませんが、人間はそれほど単純な生き方をしていない。腹いっぱい食べて本当に全ての条件が満たされても、なお生きることができない。本当に人を最後の最後まで、そしてまた最後の最後の死を超えてまで人を生かすものは何か、人はパンだけで生きるのではない、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるのである。神の口から出る一つ一つの言葉によって、本当にいろいろなことがある私たちのこの歩みでありますけれども、その歩みにおいて神の口から出る一つ一つの言葉を食べて生きて、またそのようにして生きながら最後の最後の死まで 超えて生きていく。神の口から出る一つ一つの言葉によって生きる。まあ私たちの心はパン以外の何かを食べようとしているわけですね。またそれがなければ私たちは生きることができない。またイエス様も弟子たちとですね、こういうやり取りをしたことが聖書に出てきます。イエス様が本当にお腹を空かせているだろうと思ってですね、弟子たちがイエス様、こういう質問をしたということが出てまいります。イエス様に弟子たちが、先生、食事をどうぞと勧めた。その時にイエス様がこのようにおっしゃいました。私にはあなた方の知らない食べ物がある。そしてそれに続けてイエス様がおっしゃったことは、私の食べ物とは、私をお使わしになった方の御心を行い、その技を成し遂げることである。私の食べ物は、私をお使わしになった方の御心を行い、その技を成し遂げることである。だから本当にこのイエス様がおっしゃったようにですね、人はこう何かをこう食べて生きているわけですね。私たちの魂はパンではない、何かが必要である。そしてそれはイエス様が教えたところでは、神の口から出る一つ一つの言葉なんだと。また神様の御心を成し遂げることなんだと、こうおっしゃいました。そして今日の箇所では、義に飢え渇く人々は幸いである。義を本当に食べながら人は生きていくものだと今日の箇所では学び直しても良いと思います。義を食べながら人は生きていくものだ。義を食べる、この義という言葉は正しいと認められるということでありますが、私たちは何かをしながら生きていくときに、自分が正しいと思わずにその道を積極的に歩むことはできません。正しいと認められずにですね、あるいは自分で自分のことを正しいと認めることもなしにです。聖書を見ますと、人が自分のことを正しいと認めるときに二つの道があるように見えます。一つは、いろいろと正しいことを積み重ねて、こういうふうに自分はやってきた、こういうふうに歩んできた、だから自分は正しい、またこういうふうに歩んでいく、これは正しい、このように自分自身に自信を持って自分の正しさを信じて歩んでいく道であります。しかし今日の箇所における義というのは、神様に認めていただく義です。神様の御前で義と認められる。人の間ではありません。神様の御前で義と認められる。こういうふうに神様の御前で義に飢え渇く人々は幸いである。自分が積み重ねたこのような義というものは、こう、ある点まで行くと満ち足りることができるんですね。自分はこういうことをやってきたから正しい。まあいろいろ言われることもあるかもしれないけれども、でも前の自分から見たら正しい。あるいはいろいろ人と比べたならば、あの人よりも劣るかもしれないけれども、あの人よりは正しい。こういうふうにして自分自身の正しさを確認しながら歩んでいく。義。まあ、実際神様を信ずる信仰においてさえ、この義というものが本当にパンダネのようにですね、小麦粉の中に入り込んで全体を膨らませるパンダネのように、このような自分で自分を正しいとする誇りは入り込むのだということをイエス様は教えてくださいました。祈りの中でも、私は金持ちだ、満ち足りている、 何一つ必要なものはない。こういうふうな思いに、本当に人間はですね、信仰の道を歩んでも簡単に陥ってしまう。でもそれは神様の御前で正しいと認められるような姿などではないのだと、繰り返して聖書を教えるんですね。人の間ではそれはあり得ます。あるいは、神様、私を他の人たちのように奪い取るものや、不正なもの、貫通を犯すものではなく、また隣にいるこの不信仰な徴税人のようなものでもないこと、そのようなものにしてくださり感謝します。このような祈りもまた信仰の名において私たちの中に生じてくるというわけです。自分に根拠を置いた正しさです。自分に根拠を置いた正しさ、この正しさはすぐに満ち足りるんですね。腹がいっぱいになるわけです。私たちの考え方一つで腹がいっぱいになるわけです。このように満ち足りるものは反対に不幸だということです。自分の正しさに満ち足りるものは不幸だと。人間は確かに自分が正しいと思わずには生きていけません。お前は正しくない、ダメだダメだとですね、あっちからもこっちからも言われて、言われないまでもそういう視線を向けられてですね、生きていける、そのような力は私たちにありません。どんなに腹いっぱい食べさせられてもですね、どんなに本当にもう休息を与えられて、もう体に力が返ってきてもですね、でもみんなからお前は正しくないぞと、で自分でもそれを受け入れて、自分は本当に間違ってるんじゃないか、こう思ったらもう動けなくなります。生きていけません。でも反対にそこにとどまることもできませんから、大抵の場合は人である限りはそこで複雑な考え方を、まっすぐな神様の御前でまっすぐなものとして人は作られたけれども、複雑な考え方をするというように、そこでそれを逆転しますね。悪いなら悪いなりに、失敗したら失敗したなりに、自分を正しいものとして歩み始めます。しかしそのように満ち足りるものは不幸だであります。神様の御前ではそのような義は決して通用しない。反対に神様の御前で義に飢え渇く者は幸いだとイエス様は教えてくださいました。義に飢え渇く人々は、神様このようなものにしてくださってありがとうございますと祈らないで、こう祈るのだとご自身の例えの中で教えてくださいました。神様、罪人の私を憐れんでください。神様の懐に近づいていって、神様からその義をいただきます。神様の賜物です。また私はなんと惨めな人間なのだろう、父に定められたこの体から誰が私を救ってくれるだろうか、神様に求めます。こういうふうに義に飢え渇いたものは幸いである。これが今日の御言葉であります。皆さん、私たちは神様と共に歩みながらも人の間で生き、神様の御前にその身を置いて自分をはっきりと知るほどの鮮やかな光の中で生きているものではありません。だからいつでも神様の義と言いながらもですね、神様の御前で自分が正しいか正しくないかというよりも、そのことがいつでもこう曖昧になります。でも改めてイエス・キリストにおいて、イエス・キリストにおいて歩む私たちは神様の義であります。神様に正しいと認めていただく、神様から正しいと認めていただくから生きることができる、こういうものとして召されたということです。人ではありません。神様から正しいと認めていただくということはですね、
とても幅の広いことなんです。具体的な例で申し上げます。神様から正しいと認めていただいたものの一番全く正しくないだろうというものの代表はイエス様と十字架につけられたあの犯罪人です。あの十字架に一緒につけられた犯罪人は誰の目から見ても正しくありません。誰の目から見ても正しくないんです。神様の前で正しくないなんていうのはもう考える余地もあります。人の前でもこのようなものはもう除いてしまえということで十字架につけられているわけです。でもこの犯罪人が十字架で過ごした数時間の間にイエスというお方を知りました。イエスというお方を知りました。イエスというお方を通して神様の御前に生きるとはどういうことなのかな、そのひらめきを見ました。はっきりと見たとは言えないと思います。ひらめきを見ました。それでイエス様に、イエスよ、主よ、あなたが御国においでになるときには私のことを思い出してください、こうイエス様に語りかけました。今さらこの十字架から降りて生きていく、もうそれは自分にはふさわしいことではない、自分はやったことの報いを受けているから当然だと。しかし主よ、あなたが御国においでになるときには私を思い出してください、こうお願いしました。そうしたらイエス様のお答えは速やかです。あなたは今日私と一緒に楽園にいる。これはですね、私がこの十字架で死ぬのはあなたのためだということです。あなたのためだ。で、実際この男も分かったわけです。自分はやったことの報いを受けているからこういう死に方をして当然だと。でもこの方は何も悪いことをしていない。そしてこの方を通して行くべき御国があるのだなと、そのひらめきを見たんですね。そうしたらイエス様のお言葉はもう一度繰り返しますが、もう速やかです。あなたは今日私と一緒に楽園にいる。くどくどとしたこと何もないんです。私を信じたその時、私があなたのために死ぬんだと、あなたと共にあるんだという信じたその時に、あなたは今日私と一緒に楽園にいる。この男もこの男なりにですね、義に飢え渇いたものでありました。これは神様の御前での義、正しいと認められるということで言うならば、一番遠いところにいるように見えるものですね。でも反対に、今日の論壇に挙げました聖書の御言葉にあるように、ローマの信徒の手紙、実にキリストは私たちがまだ弱かった頃定められた時に、不信心な者のために死んでくださった。私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不信心な者のために、ここで不信心な者と出てきますが、この不信心な者と言っているのは、これはパウロ自身です。使徒パウロ自身です。私が不信心な者だった時にと言っているんです。私が神様を信じるものではなく、むしろ神に逆らうものであったときにということです。実際このパウロはですね、イエス・キリストに出会うまで自分がそのようなものだとはつゆほども思ったことはないと思います。つゆほどもどうです。信仰の道においては誰にも引けを取らないように力を尽くしていたものです。だけどもそのものがイエス・キリストと出会って、あの十字架につけられたあの犯罪人と同じように、自分は何者であるかを知りました。不信心なものだと。人の前では確かに立派にやってきたかもしれないが、その中身は神様の前では同じものだと。そしてキリストが私のために 死んでくださったんだ。このように知りました。だから神様の御前で私は正しいものと認めていただけるんだと。誰がこの死に定められた。罪の支払う報酬は死です。だから自分がやったことを、また語ってきたことの報いは最終的には死です。神様の御前で永遠に捨てられること。だけどもそのようなものを誰が救ってくれるだろうか。主イエスキリストを通して神に感謝いたします。このようなもののためにイエスキリストが死んでくださったから。十字架で私の罪の贖いとなってくださったから。私の罪を全部引き受けてくださったから。キリストイエスにおいて義と認められる。神様の御前で受け入れていただける。パウロもまた義に飢え渇くものであります。このように義に飢え渇く人々は幸いである。満たされるとありましたが、この満たされるは満たされるであろうです。満たされるであろう。義に飢え渇く人々は満たされるであろう。これはですね、ただただ将来のことだというのではありません。望みがあるから、その望みを捉えているから、現在いろいろなことがあるけれども、でもそれはもう小さなことだとするほどに満たされるということです。今も満たされる。やがてその満たされることはもう何の曇りもなく実現する。こういう満たされるです。イエス・キリストにおいてです。これがイエス・キリストにおいて義に飢え渇くことを知った人々の幸いです。義に飢え渇いて本当に自分のようなものがどうして神様の御前で正しいと認められたり、神の御前で本当のですね、曇りのない自信を持って歩んでいけるだろう。イエス・キリストだと。あの十字架の死だと。ここに私たちが身を寄せたときにですね、心を寄せたときに、満たされるであろうです。今はいろいろなことで訓練を受けることも避けられないし、いろいろなことを通して悩んだり苦しんだりすることもあるけれども、そのようなことの全てが気がついてみればですね、万事がこのキリストとこのお方と共に御国の歩みをすることに全部役立っている。何一つ悪いことはない。このような満たされるです。望みがない時にもますます望みを確かにして満たされる。いろいろな困難がある。だけども困難の中で改めて訓練されて自分自身が変えられ、変えられていく中でますます神様の愛を知り、気がついてみれば望みとしていたところがますます確かになってくる。外なる人は衰える。いろいろなことができたこともできなくなったりする。持っていたものがなくなったりもする。でもその全てにおいて神様を知ることにおいて満たされる。こういう満たされるです。一箇所聖書を読んで終わります。ローマの信徒の手紙の8章の18節、とても際立ったこの満たされるの信仰に基づいた言葉であります。とても際立っていますので、私たちもですね、すぐにアーメンと言えない、そういう弱いものだと思います。でもキリストイエスにおいて強められていくときに、この御言葉は本当にそうだな、ここに書いてあるパウロほどの立ち方を持って言えなくてもですね、その味わいは味わえるのではないかと思います。ローマの信徒のための8章の18節にこうあります。現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りないと私は思います。このように満たされるです。現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると 取るに足りないと私は思います。そのようにして生きていきます。義に飢え渇く人は幸いです。その人たちは満たされる。いろいろなことがあるかもしれないけども、その全てにおいて満たされるであります。お祈りいたしましょう。イエス・キリストよ、あなたの力ある言葉、真実な言葉に感謝いたします。あなたの十字架の血をもって勝因をされたこの御言葉に感謝いたします。今日学んだ御言葉を忘れないように、その御言葉に力を得て歩んでいくことができるようさせてください。義に飢え渇く人々は幸いである。その人たちは満たされる。いたずらに満たされるのではなく、本当に神の義に飢え渇いたものとしてふさわしく満たされて、また望みに望みを抱いて歩むものとさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌495番をもって主を賛美いたしましょう。
お座りください。